もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
はい、ですね、今、一人親で、はい、息子を育てているんですけれども、はい、その子供が、発達障害を今、がありまして、はい、でつい最近、知的障害の方も、はい、確認されまして、
はい、
孤独な育児をしているものですから、はい、今後、私自身に不足なこととか問題点などがあればそれをやっぱり教えていただき今後の育児に生かしていきたいなと思っておりまして、
はい、
どんなふうに気をつけて子供を育てていったらいいかなというところでちょっとご相談をさせていただきたいなと思っております。
あ、はい、あなたおいくつですか？
はい、36です。
36歳。もともとがお一人独身だった、
はい、ですね、妊娠中に別居をしまして、はい、つい1年くらい前に離婚が成立しています。
ご結婚されたのは何年前？はい、
6年前で、結婚生活がすごく短く。
6年前に結婚されました。はい、
はい、
すぐにお子さん生まれた？
1年後ぐらいに子供が生まれました。
なるほど。
はい、
であなたのお子さんは何歳？
はい、今3歳です。
3歳の男女は？
男の子です。
男の子さんね。
はい、
でこの時はずっと結婚していたの？それとも妊娠何？
もう妊娠発覚直前に実はその別居することを決めて家を探している途中に妊娠が分かって。
その離婚しようと思ったのはどっち？
私だって
。あなたの方ね。
はい、
でその離婚しようと思った理由は？
元夫がお酒飲んで暴れて、DV が
DV だったんですか？
はい、
それで離婚は、そうするともう妊娠している最中にもう離婚されちゃったわけね。
そうですね。赤ちゃん抱っこしながら裁判所行ってたので生まれてしばらくしてからですね。
ああ、なるほどね。
はい、
離婚するとき、その発達障害はまだ分かんなくなかった？
全く分からなくて。
分かんないね。
発達障害がじゃないかなっていうふうに言われたのがちょうど1年前で、なのでまだ診断は降りてなくて。
あ、なるほど。
はい、ちょっと怪しいから。
それ発達障害、はい、どういう発達障害ですか？
ですね、その時からまた現在までいろいろと変わっているのはあるんですけど、今顕著なのは多動
ADHD。
そうですね。ただ自閉症的な要素も両方今あるでっていうところで、
うん、
先日機能検査、発達検査を受けまして、はい、そこでも、まあ、軽度知的障害っていうのも
明らかになって。 ADHD ってね、はい、結構そんなに知能はいい人多いんだけど、知的障害もって言われたからさっき聞いてて、あれ違うかなと思ったんですけど。
あ、そうですね。で、なので発達障害もまだきちんと正式に診断名が降りてる状態ではないんですけれども、うん、発達センターに今通いながら、うん、療育を進めているという段階です。
あ、はい、
はい、
で知的障害としてはどういう障害だと言われてる？
軽度と言われていて、一応その障害者手帳が発行される子供になったんですけれども、はい、IQ が、まあ、その水準以下というところですね。で現在はの年齢よりも中身の年齢はちょっと1年半ぐらいちょっと下がったっていうのが分かりました。
今3歳だけれども1歳半ぐらいということですか、それ？
もうすぐ4歳の3歳なので、ね、2歳とちょっとぐらい の知的水準だということが分かりました。はい、はい、
じゃあ喋っていて何か感じます？
手応えがないっていう感じがすごくありまして、
ね、
私子供が発達障害の疑いということになってから実は保育園に転職しまして、でなんかこういろんな月齢の子供たちを見てる中で、例えば大人が子供に話しかけた時の、はい、その帰ってくる手応え、
ええ、
この子今言ってること分かるなとか、この子は 私が投げかけた言葉に関して感情を持って今感じてくれてるなみたいな、うんうん、なんかそういう手応えが我が子にはなかったんだなっていうのを実感しているところです。
なるほど、
はい。
そうするとあなたがこの一人親で子育てと、
はい、
あえておっしゃったんだけど、今後心配されてることは何なの？
私自身とてもその不完全な人間性で、こういう不安定な状態の親が発達障害を持っていて軽度知的障害を持っている子供をちゃんと育てるためにはどうしたらいいんだろうっていう、すごくざっくりするとそういうことなんですけども、
はい、要するにお子さんの将来を心配してらっしゃるわけね。
あ、そうですね、ちゃんと育てたいんです。
うん、将来についてじゃあどうしたらいいっていう話、割合と将来のことが心配、将来に向けてどうしたらいいかみたいなことで、
それがいいと思います。はい、
なんですね、はい、今日はですね弁護士の野島理恵先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、あなたがその子育てに失敗したくないって、それはどの親御さんも子育てに失敗したいと思ってる人は一人もいないでしょうけども、
はいはいはい、
失敗ってどんなことを想定されてるのかしら。いや、子育てに成功するっていうのもね、
はい、
また成功って何なのかってことなのよね。
はい、そうですね。
私もこの仕事してて、いろんな親御さんといろんなお子さんと、そのね、発達障害みたいなお子さんを抱えた親御さんとか見てきましたけれども、
はい、
まあこんなに立派なお子さんだなって、はたからは見えるのに、その親御さんから見ると、こんな子に育ってしまったとかね、こう失敗だとかね、あるいはお母さんが一生懸命育てていて、もうお母さんもお子さん立派になって大きくなってるのに、父親から見るとあんな子供に育てて母親の責任だって言ったりね、はたから見ると全然何が失敗なのこれって、うまくいってるじゃないって思うのに心配だっていう風に言う人は言うんです。
はい、
失敗したくないっていうより何をもってあなたが自分は頑張ってうまくやったなっていう風に、うまくやったとまでじゃなくてもベストを尽くしたなっていうふうに、あなた自身がどういうふうに思えるかってところだと思うんですよね。
はい。
で、今から失敗するんじゃないか、失敗するんじゃないか、もしかしたらもう失敗してるんじゃないかとか思ってたら、多分この先何をされてもね、あれは失敗だったんじゃないだろうかとかね、これって失敗しちゃったってことだよねとかね、そっちの方に向いちゃって、他の人がね、何言ってるんですか、お母さん立派にやってらっしゃるじゃないですかって思っても、あなた自身がそれを受け入れられないと、結局悲しいことになると思うんです。それはお母さん自身が自分の子育てがうまくいったなって思えないと、結局それって自分の子供を失敗作だって思っちゃうことじゃないですか。うん、それはね、多分お子さんに一番かわいそうだと思うんですよ。
そうですね。
だから失敗したくないってことよりも、何をやったら、あなたご自身が、その子育てにおいて、ああ、まあまあ自分はできること全部やって、これでよかったんだっていうふうに、最終的に落ち着くかっていう問題なのかなと思うんです。
はい。
それはやっぱり、難しいと思うんですよね。まずその、ご自身にもうちょっと自信を持たれても、全然いいと思うんです。そうじゃない限り、こんな不完全な私のしている子育てだから、なんか失敗するんじゃないかって怯えてると、
はい。
こう全てがそう見えちゃうんじゃないのかしら。
はい、そうですね。そう、本当にそうだと思います。
でも、裁判までされて、離婚も大変だったと思うけれども、はい、お子さんを抱えながら裁判所にも一生懸命通われて、はい、旦那さんの協力も得られないままに、妊娠も生活も耐えて、ご出産も立派にされて、もうすぐお子さん4歳になろうとしてるんですから、これ旗から見たら超立派ですよ。
ありがとうございます。
と、まあ私は思いますけどね。だから、よかったじゃないですか。4歳のお誕生日にお子さんがなられたら、お子さんにも褒めてあげて、自分も褒めてあげて、お子さんにも感謝して、自分にも感謝して、 そうやって一つ一つやっていくしかないのかなと思いますよ。うん。
はい、そうですね。なんかそうだと思いました、私も。
あと、それと、将来の話ね。
はい。
確かにその、孤独になっちゃう障害者の方ってのはいます。
はい。
親御さんみんな心配されます。
はい。
お子さんが40歳ぐらいになってから、もう60歳、70歳、80歳ぐらいになった親御さんがね、自分が死んだとこの子がどうなるのか心配で心配でたまらんっていうふうにご相談に来ることもあります。
はい。
それは、まあその時に叱るべき手を打てば後見人とかね、はい、その、何らかの手立てをきちんと講じれば、それは、今のところではきちんとある程度ケアができることにはなると思う。
わかりました。
うん。で、それってそしてね、障害のあるなしに実はあんまり関係ないと思います。
ああ、確かにそうですね。うん。
だって今ね、もう五体満足で生まれてきて五体満足なのに、別に障害者って認定もないし、でも、一人で孤独死してね、どうしようもなくなっちゃってる人ってたくさんいるし、だから、障害者が、障害があるから、この子の将来が心配だっていうよりは、その時その時に、きちんきちんと周りに相談したり、役所に相談したり、助けの手を求めていけば、それは助けの手は出てくると思いますよ。
はい、
求めれば与えられるって言いますけれども、
は
い、よくその、障害者であることが恥ずかしくて言えないとか、こんなことは人に相談できないとか、思って、うつうつとしてると、それ助けの手も来ないですから。うん。なるべくオープンに、いろんな人と関わりを持って、その助けを求めていけば、それ助けの手は来ると思います。で、現にたくさん障害を持った方いらっしゃって、別にきちんと老後を送ってらっしゃる方もいるわけだし、障害がなくてもきちんと老後を送ってらっしゃらない人は同様に全然たくさんいるわけですから、うん。あんまりそこで心配なさらないでいいかなとは思います。
はい、わかりました。
うん、頑張ってください。はい、
ありがとうございました。はい。
お分かりいただけましたか？
あ、はい、かなり納得しました。
あのね、
はい、
まだお小さいじゃないですか。
はい。
で、障害者ってなんか最近分けちゃったりしているけれども、
はい。はい、
昔の子供なんか障害者かどうかわかんないままどんどん育って、それなりにいろいろなことができた理由は、はい、一つには、個性を生かせる場があった。
はい、
うん、
はい。
それから、割に、田んぼや畑屋じゃないんですけど、自然の中で、思い切り小さい時に遊んでて、
はい、
そこからいろいろなものを、自分自身の、それこそ動物的なセンスを身につけることができた。
はい
っていうことがあるので、身を守るとかね。
はい。
うん。危険には近づかないとか、そういうのも含め。
はい。
っていうようなこともあるので、
はい。
今、野島先生がおっしゃったように、
はい。
ご自身が自信を失わないことがまず第一。
はい。
うん。で、その、障害があるって決めつけて、そのために、うんぬんかんぬんって、思いを、馳せるのではなく、
はい、
障害イコール個性だくらいに思って、やっていくことがもう一つ。
はい、
で、いいかなと思うんですけれども。
はい、
で、そう、はい、特にね、1から3歳、4歳ぐらいの頃って、
はい、
障害がね、正常と思われている子供だって、
はい、
言葉を覚えるのがえらい遅い子とか、おねしょがすごい長い子とか、いるじゃないですか。はい
うん、
だから、成長の過程って、子供たち一人ずつ、違うので、その辺も含めて、はい、子供は一人一人、その子が持っている特徴っていうか、
はい、
個性のまま、生きていけるようになっていくわけだから、
はい。
うん。親がなくても子が育つっていうのはそういうところなので、
なるほど。うん。はい、
その辺をね、もうちょっと、頭の中に、入れておいて、
はい、
で、子育てをしていただけるといいかなって思います。
はい、わかりました。なんかその、はい、はい、そういう軸を持ってやっていけばいいんだなっていうので、ちょっとかなり納得できたと思います。
うん。
ありがとうございます。はい。
じゃあ、そういうことで。
はい。
はい、失礼します。
失礼します。
ありがとうございました。失礼します。